皆様こんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをお聞きいただきましてありがとうございます。さて今日が、第311回ということになりまして、日付が4月の7日ですね。どうでしょう、皆さん桜はご覧になりました？海外の方はですね、やっぱり場所的にこう見れない方が多いとお聞きしますしね、帰省するタイミングじゃないからいつも見れないのよなんておっしゃってますけれども、僕の方はですね、たまたま弾丸で大阪の実家にですね帰省するということをちょっとやってきまして、その時に本当に満開だったんですよ。ですから大阪の方はご存知だと思うんだけども、造幣局っていうのが大阪の中心部にありましてね、そこにこう川があるんですよ。で、川沿いにバーッとこう桜が咲いている場所があって、こう皆さんも花見をもちろんしてたりとか、屋台が出たりするんですけど、そこに、たまたま子供をですね、実家に預けまして、妻と二人でこう行けてですね、なんか、もうあとね、死ぬまでに何回見えるのかなんていう、おっさんくさいことをよく僕考えるタイプなので、満喫しようということで、短い時間だったんですが、2キロとかね、ぐらい、ずっと歩いてですね、コーヒー飲みながら、僕はコーヒー飲んで、ね、歩いて、戻ってくるみたいなことをできたんで、なんか、久々にあんなゆっくり桜見たな、というふうに思いましたね。なので、まだ、北の方の方はまだ咲いてないと思うんですけども、特に40代前後の方はですね、まあ、そういうのを考える時期かもしれませんが、ゆっくりね、桜って本当に見れる日数で言うと、本当ちょっとなんですよね。なんで、ご覧いただければな、というふうに思いますね。てなことで今日もスタートしていきたいと思うんですが、今日も盛りだくさんでいきます。メインのテーマが、売上アップのためにスタッフにビラ配りをさせてます、というテーマでお送りしたいと思っていて、その他、雑談でですね、お知らせをしたりとか、雑談でですね、妻が洗面台の水滴で激怒した話とかね、お金についての気持ち悪い話なんて話をちょっとしたいなというふうに、メモして、準備してみたんですが、順番に行きましょう。まずお知らせの方ですけれども、パリですね、パリの勉強会をやることになってます。で、早いものでもう2ヶ月を切りましたね。5月の30日、飛行機取んなきゃと思うんですけど、5月の30日にですね、土曜日にパリで勉強会をします。で、場所が思いっきり中心地をですね、フランスのメンバーさんにお願いしましてですね、撮っていただいたので、ど真ん中になります。で、交通の便はいいと思うので、パリの中心っていうところにホテルを撮っていただければですね、不便はないかと思いますので、そこで集合しましょう。で、早速申し込みの方を何人かにいただいていまして、で、その他我々のヨーロッパのメンバーさんだったり、お友達も来ていただける予定になっているので、10人ぐらいは、揃うんじゃないかなと、すでに決まっています。で、もちろん、他にも、いらっしゃる方がいらっしゃるんでね、賑やかになればいいなと思っています。去年もね、ロンドンでやった時には、ヨーロッパ各地はもちろんですけど、ハワイとかね、もちろん日本からとか、アメリカからとか、ベトナムからとかもですね、たまたま集合できたというのがあって、すごくその後もそのご縁がつながっているところがあるんですよね。僕だけじゃなくて。だからきっとね、面白いことがあると思うので、何か旅行する予定がついでにあるとか、出張するんだとか、いう方がいらっしゃれば、いらっしゃっていただければと思いますし、ヨーロッパの方は近いので、もう無理やりでもね、来ていただければな、というふうに思っております。お申し込みは、コンテンツラボパリ勉強会というふうに申し込んで、探していただければ出てきますので、そこで、ぜひ申し込みをしておいてください。で、様子ですね、勉強会の様子がちょっと覗いてみたいということで、またね、音声とかその時の雰囲気を、見せると言っていましたが、今、そういえば、準備してないことに気づいたので、この、後の放送でですね、またご準備できれば、お送りしたいな、というふうに思っています。あ、そっか、今日のね、ポッドキャストの最後の方で、編集して、つけます。多分ついてると思います。ので、今ちょっと決められないんだけど、ついてると思うので、ちょっと後で聞いてみてください。せっかちな人はね、早送りして聞いてみて、勉強会の様子をね、やってみたいと思います。いつもね、どんなのだってわからないとおっしゃってる方がいるので、どんな様子かっていうと、別に僕が前に出てね、ペラペラ何か教えるだけではもちろんありません。かといって、なんか名刺交換してですね、自分のことを説明して、なんか相手にされなかったら嫌だなとかね、 なんかそんなんじゃありません。そんなんでもありません。ただね、人と横とのつながりってことを作れる仕掛けをたくさん用意しているということもあるけれども、もともといらっしゃる方がメンバーさんだから、ものすごいいい人が多いんですよ。ってことだから、すぐ多分打ち解けると思うし、我々のですね、メンバーさんを中心にいろいろ何をやってるのかとか、共通のテーマでね、みんなあるあるで悩むことってあるじゃないですか。そういうことをね、シェアするような場になっています。ですから、河野がね、偉い、普通の人にはとてもできそうじゃないようなことをペラペラ喋って、やんなきゃダメだよとかっていうことでもないし、なんかすげえ何億も儲けてる人がですね、あの人だけなんだろうなと思うことをペラペラ喋る場でもないんですよ。私これ悩んでるんですよってことをシェアしたりすることもあるので、まあそういう意味ではすごく共感を得やすいんじゃないかなと思いますよ。だからまだ始めてない人、始めたばかりの人、始めて少し飛躍したい人、すごく飛躍してる人、いろいろいると思うんですよね。なんで、楽しみにしてください。で、女性が多いのが特徴なので、女性の方も大歓迎ですし、二次会というか何ていうかな、懇親会をやるんですが、そこでパートナーさんをね、お連れになる方もいらっしゃいますので、それはもう緩く行きましょうと。僕は何でもありですから、緩く行ければいいんじゃないかな。奥様とね、いらっしゃったりとか、もう皆さん自由になさってるので、自由にしてみてください。ということで、ぜひね、お集まりしていきましょうということですね。あと、ついでに言うと、ハワイの勉強会、ホノルルでもですね、ホノルルでも7月21日にやることにしました。まだページはこれはないですけれども、これもですね、7月21日にホノルルでやりますから、これはすごくちっちゃくなる気がします。今僕急に言ってますからね。ただ、これはこれでまた旅行に来る方、夏休みだからちょうどいいじゃないですか。なので、いらっしゃる方はね、家族交えてていいんじゃないですか。いらっしゃればと思いますので、ご予定いただければと思っております。はい。で、パリはとにかくね、フランス、パリ、コンテンツラボパリ勉強会と、検索して申し込んでみてください。これがお知らせですね。はい。でですね、ちょっとテーマの前に、雑談の前かな、ちょっと僕の近況というか、さっき大阪に帰った話、桜の話の続きなんだけれども、続きじゃないや、桜の話はちょっと関係ないんですが、ね、日本の芸能界というか、ミュージシャンでですね、音楽プロデューサーとか作曲とかもなさってる方で、つんくさんって方がいらっしゃるんですよ。日本の方はもちろん知ってると思いますけど、知らない方のためにつんくさんって方がいて、シャランキューっていう、バンドといいますか、そのバンドのね、ボーカリストの方なんですよね。で、この方とてももちろん有名な方ですよ。僕も知ってますよ。有名な方で大阪出身の方なんだけども、この方がですね、ずっと咽頭がんっていうんですか、喉のがんに、侵されてましてですね、治療なさってたんだけども、ついこの間発表があったんですが、声帯をですね、全部摘出なさったそうです。だからもちろん助かるために、生きるためにそうなさったということだし、背景は僕なんかわかるわけもないのでね、上っ面を見てニュースのことを言ってますけども、僕あんまりこう芸能界のニュースとか、もちろん芸能人の方ががんになったってこともね、そんなにまあもちろんわーなんて思う反応しないんだけど、これは結構おーとちょっと思いましてですね、非常にまあもちろん他者ですから不謹慎かもしれないけれども、失ったのがこの方の場合声じゃないですか。いや、もちろんどこを失っていいってことはないんだけど、声でしょ。で、ボーカリストの方なんですよね。歌を歌うことが嫌いなわけはないと思いますし、まあ、食いぶちって意味ではもちろんもう成功なさってますからね、そんな必要はないのでしょうけれども、やっぱ声を失ったというところにやっぱびっくりしましたね。で、何も知らないですよ。だけど、ビジネス家として、企業家としても、アーティストとしても、おそらく成功したと言って全然いいようなお立場なんだと思うんです。人生ではもちろんご本人の感覚でしょうけど、ね、もちろんだからといって、声を失ったことが失敗なんていう軽々しくね、言うと、いけないと思うんだけれども、まあ、思ったのは、やっぱり人生ってのはバランスなんだなと思いました。マイナスとプラスということを今比較してません。癌でね、喉の摘出するって方ももちろんたくさんいらっしゃるから、それをマイナスというのはあまりにも、なんかね、なんていうか、一方的というか、良くないことだと思うんだけども、比較して言うだけですよ。何もない時と、すごく音楽で成功して、富とね、名声を手に入れているということと、声を失うってことをプラスとマイナスと今対比しているだけですから、ただ単にそうしているだけなので、許してほしいんですけど、って考えるとね、やっぱバランスだなと いうふうに思いました。いいか悪いかっていうのはその人が決めることじゃないんですけれども。で、結構ね、その僕好きで読み込んだことがある人で、ディマティーニ博士さんっていうのがいるんですよ。ディマティーニさんって方がいて、シークレットとかにね、出てらっしゃる長髪の、あの方は何と呼ぶんだろう、ヒーラーっつうんですかね。ちょっと読みか、職業の付け方はちょっと忘れちゃったんですけど、まあ本が僕好きでよく読んでたんですが、その彼の本の中にね、人生はバランスなんだという主張がよく出てくるんですよ。どういうことかというと、幸せもね、名声も富も全部思いのままですと、宇宙があなたにプレゼントしてくれます。悩みなんてなくなるぜ、なんていう本が多いと思うんだけど、そんなことは全然その本に書いてなくて、バランスですよと。例えば、大観衆の前でセミナーをして、もう賞賛の嵐を浴びてですね、意気揚々と、俺すごいぞということで意気揚々と家に帰るとですね、朝歯磨きした時の水滴が鏡についていることを見た妻がですね、もう大激怒しているというようなシーンを思い浮かべてくださいと。これはもちろん笑い話なんだけれども、多くの人を感動させたスーパーマンもあなただし、一人の一番近い奥様をイライラさせ続けているどうしようもない夫もあなたそのものなんですよというね、そういうような一節があるんですよ。何の本かちょっと今忘れちゃったんですけど、あって、まあそんな感じ。だからまあ人生って本当こうバランスでできてるなというようなことを、また改めてね、考えたんですよ。だからまあ昔の人は人生山あり谷ありとか、悪いことがあっても落ち込まない、良いことがあっても奢らないとかね、よく言ったもんだなと思って聞いていたということと、僕もやっぱりこう、なんつうんですかね、言葉と言いますか、声ということで得したことって結構損したこともあるけど、得したことも多いですね。声が高くて気持ち悪いって言われたこともいっぱいあるし、だけど声がいいって言ってくださることもあったりして、声とかいうことに関してはすごい得をしてきたなと思うので、なんつうかね、まあ、大事にしないとなと、この311回も大事にお送りしたいなと思っておりますという話ですね。はいはい。まあ長いな話がね。はい、じゃあということで今日のテーマに行きましょう。今日はですね、売上アップのためにスタッフにビラ配りさせてますというテーマ。まあテーマつうかお勉強コーナーですね。で行きたいなと思うんですが、まあまあ今日の話は結構ね、シンプルだから聞き流していただければと思うんですけども、ちょっとエピソードを話しましょうか。僕がですね、昔住んでたところで、駅があってね、最寄り駅の前がすっごい人気がある商店街だったんですよ。その商店街のところには、すっごいね、昼も夜も朝も、とにかく人がすでに行き交ってるような賑やかな通りでして、店もね、結構繁盛してるんですよ。通りに面してる店はすごく繁盛してる。だからこそ激戦区だったりするわけですけれども、当たれば結構儲かるようなエリアなんですよね。で、そこにですね、ある日一つの店ができまして、それはね、広島風お好み焼きの店なんですよ。まあ解説するまでもないけど、岡山行って広島風と大阪風があってね、それは広島風のお好み焼きだったんですよね。で、ただね、その店は悲しいかな、奥まってる場所にあるんですよね、奥まってる場所。で、その商店街ってすっごい人通りがすごいけど多いから、面してる店にさえなってればですね、もう2ヶ月ぐらいはもうずっと満席なんですよ。みんな珍しいですからね。で、その後は、その店の底力があれば続くんです。つまり美味しいとか、サービスがいいとか、だと続くけれども、そうじゃなければ速攻で潰れるみたいな、非常に厳しい側面があるけれども、客は勝手に来るという、有利さが、あとはお前の腕次第みたいなのがあるんですよね。なんだけど、悲しいかな、そこはちょっと奥まっちゃってたので、誰も気づかなくてですね、僕も気づきませんでした。なので、連日ですね、オープンの時からずっと店員さんがもう総出でですね、チラシをね、配ってたんですよね。それでまあお客さんも呼んでたということだったんですよ。で、この話を聞くとですね、結構真面目にみんな店員さんがね、いらっしゃいませとかって、オープンいたしましたとかね、なんとかやっておりますとかってやってたんで、真面目にやってるじゃないですか。だからすごく何も悪く見えなくないですか？だってね、店を出すだけ出して、なんか世の中のせいにしてですね、 客が来ねえとかで潰れていくオーナーさんっていっぱいいるので、それに比べたら何百倍もマシじゃないですかね。店、客を呼ばなくちゃいけないと思ってスタッフにそういう命令をしてるわけですからね、いいなというふうに思うんです。なんですが、実はこれ問題がやっぱその当時はあったんだろうなと、当時っていうかそれはあったんだろうなと今になって思うんですけど、その店ね、やっぱり本当お客さんが今でも来ないんですって。よく潰れてないなと思いましたけど、この前チェックしたらですね、まだやってらっしゃる、今日久々にね僕見てみたんですよ。まだやってらっしゃるようでした。行ったわけじゃないですけどね、やってらっしゃる。だけどね、食べログとかああいうレビューサイトを見るとですね、酷評が結構並んでまして、ほとんどが、まあ味もあるんだけど、サービスですね、接客とかが結構最悪だみたいなことを結構書かれていて、これはこうきついんじゃないかなと思って見てました。まあ借金だけで回してるのか、切り詰めてやってらっしゃるかわからないけれども、まあ路面じゃない、離れた場所だから、家賃は少し落ちてるんだと思うので、固定費が圧迫し続けなくて、なんとかなってるのかもしれませんが、そんな感じだから、あんまりうまくいってるとは言えないじゃないですか。ですね。だからまあ事実としてはうまくいってない。一生懸命やってたんだけどうまくいってないと思うんですよね。で、一方で、ちょっと話を変えてですね、僕が昔読んだ本ですごい印象深かった本があるんですよ。で、その話をしたいと思うんですが、その本はですね、日本で、フランチャイズのね、飲食店をやってらっしゃった方、フランチャイズをやってたんじゃなくて、フランチャイズの棚子、つまり加盟店として飲食店をしてらっしゃった方なんですね。飲食店、まあはっきりアイスクリームなんですけどね、まあこれで言ったらもう本は調べていただけると思いますけど、の方が書いた本でして、30店舗以上かな、確か経営されている本方です。で、現役の社長さんです。まだまだ現役の社長さんだから、引退してから、まあ、偉そうに言ってるとかいうことじゃなくてね、現役の方が書いた本でして、でテーマは実はね、社長じゃなくてスタッフがいかに元気に働くかとか、スタッフをいかに育成したりとか、やる気を出してもらうことによって売り上げをアップさせるかみたいなことが書いているのが本当のテーマなんですよ。本の主題はそこにあるんですね。なんだけど僕はそこももちろん参考にしたくてその本を読んだんですが、それ以外にですね、こう社長の役割とは何ぞやってことを書いていらっしゃる一節があって、一語一句間違ってると失礼だから本のタイトルは言いませんが、印象深かった内容を要約するとですね、こうなんですよ。社長の仕事とは、こう、今これ読みますね。僕今さ書いたんで。社長の仕事とは、放っておいても、誰がやっても儲かるビジネスを準備することであると。放っといても、誰がやっても儲かるビジネスを準備するのが社長の仕事であると。それは、飲食店に限らず、店舗型のビジネスにおいては、必ず人が買うとか食べると分かっている商品を扱って、必ず人がたくさん入る立地に、いくら金がかかってもいくら店舗を出すことであると。いうふうに、この人は言ってるんですね。だから、フランチャイズの、権利費みたいなものが安いからといって、ナンバーワンではなくてナンバーツーの方のブランドと契約してみたりとか、はたまた、家賃が、路面店で、メインの通りのところは高いからといって、ちょっと奥まった、分かりにくいところに借りてみたり、1階じゃない2階とか3階のところにね、しかもその階段とかエレベーターが分かりにくいようなところに店舗を出すなんてことは、それは社長の仕事じゃありませんってことを言ってるんですね。さらにね、とにかく最高の立地と、この方は店舗が専門だから店舗のこと言ってるんだけど、最高の立地と、解いても売れる商材を用意するということのために用意するってことと、それに伴うお金、そのお金を集めるという覚悟っていうのは借金だったりするんだと思うけれども、融資を受けるとかね、覚悟というのが社長の仕事なんだと、それ以上でも以下でもないってことを言い切られてるんですよ。でなってすれば、スタッフっていうのはそもそもその箱の中に客がバンバン入ってくる以上、それをどのように細工するかって方が生き生きするんだと。うちの店はほっといても客が来るんだってところをどうさばくかの方が生き生き、その中で売り上げをもっと上げるための工夫をさせるというゲームをさせた方がいいんだということを言ってるんです。これいいですね。 もっと売り上げを上げるためのゲームをしてもらうのがスタッフのモチベーションが一番上がるというふうに彼は言って、彼って失礼だな、その人はおっしゃってるということなんですよ。これね、僕はすっごいインパクトがあったんですね、実は。まあ人気がある本だと思いますよ。書いてらっしゃることがすごい面白いので。シンプルなんだけど、なる当たり前ですよねってことだったりするんだけど、決して、最後にね、決して、これは書いてたかどうかも覚えてないんだけど、最後の一節は、決して、集客できないしょっぽい場所に店を出して、必死でビラ配りをさせるような、売り上げ上がるような仕組みをスタッフに指示するようなものは、社長の仕事でもなければスタッフの仕事でもない。というふうにね、おっしゃってる。ここ最後は僕の創作かもしれませんけど、こんなことをおっしゃってるということなんですよ。どうですか？これ、皆さんも僕も分かってますよね、こんなことね。これぐらい分かってますよということなんだけども、なんか痺れません？僕は、現役の方がおっしゃってるからこそ、痺れたのかもしれないけれども、おー、なるほど、当たり前のこと言ってるなと思いました。社長のその覚悟のなさでね、しょっぽい場所に借りたくせに、それをね、スタッフにビラ配ってこいとか、この店はもっと客が来るはずだとかね、言っているようなことだと、ダメなんだよ、ということをね、言ってるわけですよ。で、話が戻って、さっきの広島焼きの方の店の場合ね、オーナーさんにこれ聞いたら怒られちゃいますけどね、関係なくて、僕はでも2回ぐらい食べに行きましたから、置いといて、あまり引きがないね、商材。まあ、お好み焼きが、広島のお好み焼き僕大好きですよ。だから広島の方、怒んないでほしいんです。ただ、一般的に毎週一回必ず食べたいものではないじゃないですか。一般的な東京人がね。という意味で言ってるだけですよ。だから引きがあまり強くない商材で、なおかつ、立地としてはやっぱり悪い場所です。はっきり言って全然わかんない場所にありますので、悪い場所に借りてしまったという時点で、やっぱこうなったんだろうなと。そうすると全部つながるんですよ。ビラ配りばっかりさせられるでしょ、客が来ないから行ってこいっつって。そうすると人気がない店なんだなぁと、必死で呼ばなくちゃいけないと思うからモチベーションが上がらないですよね。俺は人気がある店で働いてるってならないので、そうすると人がこんなことしたくないと思って辞めたりする。でさらに辞めると育たないから、接客のオペレーションがうまくいかない、育たない。さらにもともと店に誇りが持てていないので、誇りが持てない仕事になっちゃってね。そしてレビューが悪くなってきて、また客が来ない、リピートも生まれないみたいな悪循環なんだろうなというふうに思うんですよね。これがすごく分かりやすいなと。でね、なんかいつからこれは実店舗の話になったんだこのポッドキャストはってことだけれども、僕はもう今ビジネスコンサルタントって名乗ってるから、実はネットコンサルタントって名乗ってないんですけど、まあもちろん一番得意ですよ、ネットのことをね、やっぱりやりたいからやってるんだけども、その話はいいか。本題になるとですね、インターネットを使っているビジネスでもですね、こういうことってすっごい多いんですよ。こなれた社長だとこういうことが起こりやすい。僕もやりそうになりますからね、多いです。で、売上とか利益とかキャッシュとかってことはもう血液、血流っていうか、すごい最大の必要なものだことはもう間違ってるわけないんだけれども、店舗で言うと立地が大事だってことなんですが、ネットで言うとね、マーケティングのプロセスとか、メソッドとかですね、あと何かね、この商材という売れる商材みたいなものっていうのは、社長がやっぱり準備しなくちゃダメなんですね。三流のものを集めてきといてですね、しかも売れもしないようなものを見つけてきて、しかもそれを売る方法を考えろみたいなことを言ってしまう場合が多いっつうことなんですよ。で、僕もね、マーケティングはすごい勉強してましたけど、やっぱりサラリーマンの時に社長が勝手に決めてきた、なんか弱えなと思う商品をですね、まだまだ売れるはずだ、そしてしかも売り方をお前考えろっていう時の社長はやっぱりあんま好きじゃなかったですね。なんだよと。どっかから持ってきたものをね、売ってきていいんだったら、数字だけ求められるブローカーみたいな営業だったらまだマシだったかもしれませんけどね。まあ、それはそれでプレッシャーがあるんだけども、みたいなことだから、やっぱり働く方からすると、やっぱりやる気出ないですよ。やる気出ないな、というふうに思います。スタッフの方を大事に思うコメントをしたいわけじゃないんです、別にね。そらそらで働く方も一生懸命働くべきだと僕は思いますけれども、なんかね、やっぱり、本質的に無理なものをやらっていうのは、やっぱりなかなか難しいな、というふうに思いますね。なので、やっぱり、ほっといても、ほっといてはいけないんだけども、ある意味言葉のあやとして、ほっといても、 お客様が来るような仕組み、仕掛け、商品、箱、場所、サイトみたいな広告メディアとかね、いうものはやっぱオーナーが直接見つけてくるべきだし、選ぶべきなんだろうなと思うし、そうじゃないものは自分のそこの判断が間違ってると思ってですね、もっともっと上手にやれみたいなことをケツ叩いているのはあなたの仕事じゃないでしょうみたいな風に思うよねという話を、実はこれですね、台湾でみんなと喋ってたんですよ。なるよねみたいな話になってですね、でそれぞれがみんなうという自覚があるから話してたんだけれども、ってなことをね思っていました。どうですか、多分やってない人にはピンとこないかもしれないですね。社長業をねしてない方はピンとこないかもしれないけれども、スタッフとかですね、ただの外注さんにいわゆるビラ配り的なものをですねさせたりとかしていないかどうかっていうのは、ちょっとお互いよくね見直していきたいなというふうに思いますという話でした。まあまあ、また感想なんかあったら聞かせていただければなというふうに思いますね。あとは、雑談ですね。最後の雑談ですけど、今日の雑談はお金の話なんですよ。で、大したことを言うわけじゃなくて、実はね、大阪に弾丸で帰りましたって話をしたと思うんですが、その時に僕、本当に数時間なんですけど、大阪のね、造幣局のあたりに行ったって言いましたね、桜を見に行ったんですけど、まあ、用事があったんでね、行くついでに行ったんだけど、その、造幣局の桜を見てるときにですね、造幣局博物館っつうのがですね、あるんですよ。その、すぐそばに。で、それって僕22年、2歳まで大阪にいましたけど、全く忘れてるとか知る由もなく、おお、面白いあんじゃんっつって、ちょっと行こうかっつって行ったんですよね。僕結構好きなんですよ、ね、行ったんですけど、まあ、貨幣の歴史みたいなことがね、ずっと、展示されてるだけで、まあ、ふーんって感じなんですけどね、普通の人にとっては。ああ、だけどね、中国の方とかね、観光客すごいいっぱいいましたけど、まあ僕はふーんって感じで見てたんだけれども、初めて知ったことがあって、江戸時代ってね、江戸時代まで、その前が安土桃山とか、要は戦国時代があったりね、するじゃないですか、室町時代とかあるじゃないですか。でも江戸時代までって、地域地域の通貨っていうのはもちろんそういう文化はあったんだけれども、全国で統一して流通している貨幣ってなかったんですって。あったんですよ、武田信玄が作った金貨とかいろいろあるんだけども、正確にね、全国で流通する普遍的な通貨ってやっぱりなかったらしいんですよ。まあそりゃそうですよね、だって統一されてないんだから、今思えばね。だからそこは全然洗練されてなかったんだなという感じですね。楽市楽座とかで商人がいたと聞いていたけれども、そうではなかったみたいです、全国的に流通しているものは。で、何かっつったらですね、中国の時の中国の政権というか王朝の通貨を普通に流通させてたみたいです。だからカンボジアに僕は行った時にね、今リアルでカンボジアってドルでやり取りするんですけど、米ドルでやり取りするんですよ。そういう国って多いでしょ。そういう感じでやってるわけですよね。だから江戸時代に初めて小判とか銭形平次さんがピュッと投げる丸い穴が、四角い穴が開いている官営通報とか、ああいう小銭ですよね、ああいうものが初めて統一されたみたいで、まあ江戸幕府が考えたんでしょうけど、それまではね、やっぱり信用の担保としての通貨が中国のお金だったみたいですね。こういうのお詳しい方はもう当たり前の事実なんだろうけど、他の国でも多いじゃないですか。米ドルしか流通してない国って、請求が安定しない国とかとても多いからね、全くその国の通貨を信用してないってことになるわけだけども、何が言いたいかって言ったら、やっぱり貨幣、つまりお金っていうのは信用の証だけであって、金本位制、つまり 金貨と変えてくれる時代でももうないし、金と変えてもらうための引き換え券でも何でもなくなっちゃったから、もうね、これはこういうような価値を証明する紙ですよみたいな、もう証明書みたいな役割以上でも以下でもないんだなぁということなんですよ。堀江貴文さん、堀江門さんですね。堀江貴文さん、しょっちゅうもう最近はおっしゃってますけど、信用の証だということ、数値化した信用だっておっしゃってましたけど、まあ、まさにそうだなぁというような一節じゃないですか。で、考えるとね、これあんまりこう細かく言いません。これ言うと気持ち悪くなるから、オカルトみたいな話になるので、あんまり今日はね、控えておきますけど、結局、儲かったっていう定義もね、いろいろあるなということ だなと思うんですよ。儲かったという定義もいろいろあるんですよ。だってお金っていうのは信用の証なんだから、丸々円、1000万円とか500万円ということじゃないだけではないわけでしょ、信用の証なんだから。って考えると、あるクライアントさんとかね、皆さんがクライアントさんとか、あるお知り合いのお知り合いとかの方のね、あの何か悩みとか希望をですね、精一杯叶えてあげたとして、なんか結果としてすっごい業界の実力者の人とかを紹介されたとしましょうか。それはその方が何か金を払ったわけじゃないけれども、なんか紹介されたとしましょう。そうするとその紹介されたということと、その方から与えられる仕事だったり影響だったり知識だったり知恵だったりいうことを、メンタリングだったりね、いうことを含めるとですね、その紹介されたという事実については、貨幣以外のお金というものを稼いだことになるんじゃないかなと。だから結局それをお金に換算すると1000万という数値になり得るということができるので、逆にその人たちを助けてあげたおかげで大きく儲かったということもできるわけですよね、いうわけですよ。だからそう考えるとね、そのよく言いますよね、友達に泊めてもらえるようなだけでもその友達との信用が一泊分の1万円ってお金になってるわけでしょ。それと一緒なんだけど、って考えていくとですね、お財布にね、よくありません、1万円札の頭とかを揃えてきれいに入れましょうとか、長財布じゃないとお財布が苦しい苦しいってお金が言ってるよとかね、お金が苦しいって言ってるよとかね、あと財布は何でしたっけ、自分の年収の200倍違うな、財布の価格の200倍の年収になるよみたいな、だから言いません、いいわけですよ。だからもらった財布を拾った財布でやってると200万にしかならないとかね、いうことなんでしょうけれども、200円かいうことなんだろうけど、200倍の財布を持てとかいろいろ言うんだけど、こういうのが全部間抜けに見えてくるなと。だって信用の証として日本政府が発行している福沢諭吉さんの紙があるわけであって、それをその揃えようがおろうがね、苦しいよとかじゃねえよみたいな話がありませんか。出てっていくときにありがとうって言おうねとかね、いやそうじゃなくてみたいな、おいおいってなるじゃないですか、という滑稽さもあるなと思ってね。すごくないですか、僕その造幣局の博物館に行ったわずか15分にそんなこと考えたって気持ち悪いでしょって考えたんですよ。で、まあ僕はね、ちなみにお金を揃えるってやつはやってますけどね、やってますけどって感じのことを考えてました。このね、僕お金話って結構面白くて、よくね、身内とは喋ったりする、身内ってそのメンバーさんとかね、友達とは喋ったりするんですけど、ポッドキャストだとね、言ってると気持ち悪い人だなと思われたら嫌だから、これくらいやめときます。またこういう話は僕好きですから、お会いした時にでもね、お金のからくりなんて話はできると面白いなと思うので、まあ会った時に話しましょうと、好きな人はねこういう話がしましょうというふうに思いますけどね、てなことを思っていましたっていうのが今日の雑談でございました。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終わりましょう。じゃあ最後にまたお知らせをしときます、フランスのパリの勉強会、5月30日の土曜日にやります。ご参加の方は、コンテンツラボパリ勉強会と Google で検索してください。そうすると一番上に出てきますので申し込んでください。参加費は、3000円ですね。現地でユーロでもらっても構いませんが、申し込みの金額はそれぐらいで、懇親会は多分割り勘ぐらいになるので、どうでしょう、ヨーロッパはちょっと物価高いですからね、5000円から6000円ぐらいになるんでしょうかね、ぐらいね計画してますので、大いに一日楽しみましょう。パートナーさんも大いに歓迎でございますので、旅行に合わせるとかしてください。で、ホノルルの勉強会が7月の21日です。これも午後からやりますので、旅行に合わせてて仕事に合わせて来てみてください、ということで、最後にあと多分編集でつなぐと思いますけど、勉強会の様子なんかをね、流せればちょうどいいと思いますから、聞ける人は聞いてみてください。はい、それでは、今週の311回も無事終わることができましたということで、また皆様来週お会いしましょう。ありがとうございました。あ、そうそう、すいません、相談だ、相談質問がある方も言ってくださいね。無料相談というコーナーをしています。で、僕は直接お返事しますけど、なんかね、しょうもないことは聞けないなみたいなのがあるんですって。お聞きするとそんなことは思ったこと一回もないですけど、そういう方はね、なんていうのかな、匿名でもいいですから、言ってみてください、連絡を。だから、ポッドキャストでその質問に答えますので、恥ずかしがらずにですね、言っていただきたいし、僕はそういうのあるとね、やっぱり面白いなと思えるので、ぜひ言ってくださいね、ということで、相談は、海外在住者と日本語で検索すると、コンテンツラボのサイトが出てきますので、そこから、 相談フォームから申し込んでみてください。遠慮は無料でございます。はい、それでは改めてありがとうございました。それでは最後にですね、ちょっとパリの勉強会に来ていただきたいということもありましてですね、あと先日リスナーさんからですね、勉強会で何やってるかってことが実際不安だという話があるので、どんな風景かっていうのを音だけでいいから流したらどうですかというアドバイスをいただいたので、ちょっと今日は、ちょうどヨーロッパですからね、去年の春に、パリじゃなくてロンドンでやった時の勉強会の様子をですね、生で、まあメンバーさんだけに僕中身は実は公開しているので保存してあるんですけども、それをね収録したものがあるので、少し一部一部ピックアップして、まあ5分ほどでしょうか、今ちょっと流してみたいと思いますね。最初に僕がちょっと説明したりとか、みんなでねアイスブレイクしてるシーンとか、いろいろ情報をシェアしているところを飛び飛びで流しますので、うん、なるほどねということで感覚的に掴んでみていただければなというふうに思います。でお気に入りでしたら、というか不安が取れたら、取れなくてもいいですけど、コンテンツラボパリ勉強会と検索してぜひご参加いただければ、まあ日本の時もねそういう意味では楽しみいただければなと思いますけどね。ということで聞いてみてください。
住所なんかでやさった方はまだかと言わないよ。もう一回やりましょう。でやり方はですね、前に出てもらって喋ったりはしません。4人1組で机に座ってらっしゃると思うので、この4人の方1組になっていただいて、他の方はまた出させてほしいですね。4人1組でだいたい1分ぐらいで、こんな感じ、こんにちは河野です、今日は日本から来ました、いつもコンサルティングのサービスをしてまして、河野さんとお友達で今日は付き合ってと思いますので、じゃあ実際自己紹介を始めてください。お願いします。 暇つぶし時間の奪い合いなんです。意味わかる人いるわけないですよね。
やり方がずっと今のところこれまではうまくいってきてるかなという感じなので、まあ、今あのもう一人あの手伝いしていただいている方もいるので、うん、だいぶ一時期もうアップアップでしたけど、うん、ちょっと楽になりました
ね。ああ、なるほど。これエリアがいっぱいあって恐竜学の方もいるんですけど、僕の感覚的にはフランスが一番うまくいってるんですね。フランスの留学というのは何か、フランス留学は斡旋を頼まなくちゃいけないようなポイントがあるんですか？
そうです。まず英語と違ってちょっと言語の壁が
話から変えましょうか。そうですね。でスペインの方もやってるんだけど、スペインの方との引き合いが全然違うんですよ、僕の感覚的には。数が全く違うというか、規模が違うというか、
これは休憩中の音声ですね。
まあそんなに遠くじゃないから、
そうすると遅くなったら
私の感覚だと日本で、売れてないものはこういうのいいんですよと言ってもなかなかヒットしないので、果たして売れるんだろうか、自分でそういう投資をして売ってもいいもんだろうか。あと化粧品といってもやっぱり賞味期限があるので1年、2年ぐらいで、そこに